コモリンラジオ居場所へゴー。
僕もダメだよ、それでよかったら。
はい、皆さんこんばんは、藤田純です。今月から始まりましたコモリンラジオ居場所へ GO でございますが、お相手は藤田純でございます。よろしくお願いします。この番組は大阪に本社を構える株式会社平田の代表で、ミュージシャン、ラジオパーソナリティとしても活動中の藤田純が、引きこもりや不登校、LGBTQ や発達障害などで生きづらさを感じている皆さんと一緒に作っていくラジオ番組です。今夜も30分間どうぞお付き合いください。
コモリンラジオ居場所へ GO。 この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO! GO!株式会社平田代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
今週の喜怒哀楽、それでは今夜も私と一緒に番組を盛り上げてくれる2人を紹介します。まずは、
はい、育て上げネットの中町と申します。
はい、株式会社平田の瀬川と申します。
はい、そういうことで今週の喜怒哀楽でございます。なんかこう今まで3回やってきましたけども、皆さん結構面白いネタをというか、中町ちゃんと瀬川っちは結構ハッピーネタが多くて、
ね、
はい、私は不運ネタなんでちょっとやっぱりこれも人間性および普段のこうの行いのせいなのかななんて自分でも感じておりますけども、そういうことで今日も、はい、喜怒哀楽、はい、まだ皆様からのメッセージ いただけてないんでね、我々3人でお話しさせていただこうと思います。それでは今日は瀬川地から行ってみる。
あ、はい、わかりました。すいません、ちょっとまた楽しいの方を持ってきてしまったんですけども、
うんうん、
まあ、最近、本当に暑くなってきまして、本格的にあの我が家もこう夏仕様に、洋服やったりとかですね、うん、あの部屋の模様替えも含めて
衣替えとね、はい、模様替え、
うん、でまいりまして、その時に必ず起きることがですね、断捨離なんですね。
え、なんで？あ、そうかそうか、はい、まずそれをやんなきゃ進まないよね。
進まなくてですね、うんうんうん、でまあ、子供のなぜか買ったおもちゃとかですね、あとまあ夫婦で買ったなんだろうこれみたいなのがやっぱ出てくるんで、迷わずに捨てると。
そうだよ、考えちゃダメなんだよ。
考えるともう捨てられなくなりますので、うん、もう迷わず捨てるっていう期間限定のこの作業が結構楽しくてですね、
あ、
また次は冬か1年後か楽しみにしている。
すごい出るだろあれ、
捨てるもの。すごい出ますね、
はい、なあ、いやごめんね、今びっくりしちゃって、いい断捨離で、はい、俺断食って思っちゃってなんでみんなでご飯食べるのやめんだびっくりだ、断捨離ね、
その驚きやったんです
ね、いろいろ捨てるということね、はい、いやでも大切だよね、だって捨てないと入っていかないし、あれ考えちゃダメね、着てないもんはバンバン捨てなきゃダメね、はい、いやわかりますよ、はい、なるほど、これは喜怒哀楽でいうどれなのかな。
一応気持ちよかったんで楽しいに入れさせてもらいます。
楽しいんだね、楽しい。
悲しさもあったんですけど、
また新しい洋服を買えるから喜びでもないよね、嬉しいでもないよね。それでは中松ちゃんは。
はい、ちょうどでもええことかもしれないですけど、あの飼ってるクワガタ死んでもったんですよね。
それは悲しい、ちょ
っと悲しい、まあ子供が飼ってたんですけどね、うんうん、はい、あの私奈良に住んでるんですけど、うん、 僕ずっと大阪住んでて最近奈良に住み始めて、うん、1個びっくりしたのがその辺にクワガタいるんですよね。
マジで？
マジでいます。駅に落ちてます。
え、ノコギリクワガタ？
ノコギリではないかもしれないですけど、はい、もうちっちゃい子供のクワガタとか
奈良素敵だね。
そうなんですよ、うん、プレゼントしてくれたりとかっていうのがあって、うん、びっくりしましたけど、それを、まあ、ある日捕まえて家で飼うって言ってできて、でもやっぱ育て方が分かんないよね。
いや分かんないよ。
そうなんですよ。
あれ冬場ってどうしてんのクワガタって？
冬場はもう幼虫でずっと土の中で、
え、あれ生きてるの取ってくるじゃない？
取ってます、はい、
でその生きてる成虫は9月頃からどうやって生きるの？
確かに気になります
ね。なんかこうなんか甘い樹木の汁を吸いながら越冬するわけ。
確
かに冬を越えるの？
いや、
その前になくなっちゃったの？
そうです、もう今
もう取ってきてすぐね、は
い、取ってきてすぐなくなっちゃいました。
あ、そういうことか、
はい、
ちょっと越冬になんか興味が湧いて
ない、ね、
クワガタの越冬知ってる方教えてくださいみたいな。あ、そうなんだ。 それは悲しかった、
はい、まあ、やっぱりそうですね。うちの息子もやっぱり悲しんでて。
でもまた夏が来るからね。
そうですね、
クワガタの季節が来るから、
はい、撮りながら、
いや私はですね、何度も話してますけども、生きにくい青年、はい、生きにくいおじさんとしてこう56年、もうすぐ57年生きてきたわけですけども、なぜ俺は生きにくいんだと、こんなにずっと考えて生きてきたんですけど、最近その生きにくさを昔ほど痛烈に感じてないんですね。
ああ、そうなんですね。
で、なんでか考えた、はい、多分56になってもうあと短いからあんまり昔のこととか考えなくなったんでしょうね。嫌なこととかもうあと短いからもうどうでもいいかという感じになってきたのかなみたいな。
それポジティブな意味？
ポジティブと悲しみともう終わりなんだなみたいな。ええ、だから愛と楽なのかもしれないですけども、だから逆に言うと何て言うのかな、その悩みとか苦しみっていうのはその若いからあるのかなとか、要はこれから長くたくさん生きなきゃいけないっていうことに対して、まだ自分が若いのにまだこんなに生きなきゃいけないのになんで自分はこうなんだっていうところとか、その過去にあったいろんなことを思い出すとか、そこら辺に苦しみがどっかがあるのかなっていう感じが。
確かにそうかもしれないですね。
そうだから前を見てたりとか過去を振り返らないとか、まあ、もっと言えば、まあ、今日なんとか生きることだけに集中してると生きづらさも感じてる暇もないのかな的なこともちょっと思ったりして、
はい、
ましてやもう俺なんかもう本当にあと引退してもう最近考えてるのは老後はどう生きようみたいな。
早いですね。
なんかもう趣味ないからさ、いやそればっかり。だからまあどっちかというとその愛と楽なのかもしれないけど、ちょっと昔と変わってきたなと、年を取ったことでというお話でした。コモリンラジオ居場所へ GO、 株式会社イラタ代表の藤田純と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
そしてアシスタントの瀬川石近が梅田 FMB ハッピー789からお送りしています。
この時間だけでも楽しい気分になれますように、なれますように。中町ちゃんに聞いてみた。はい、それではこのコーナーは中町ちゃんに聞いてみたということで、
はい、
育て上げネット相談を受けるプロフェッショナル中町ちゃんにいろいろと聞いてみようと思ってるんですけども、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと中町ちゃんに聞いてもらうと、この、
はい、
なんとかな職というか、
はい、
この仕事について何年経ったの？
もう今7年目ぐらいですかね。
そう、
ようやく、はい、
それまでは違う仕事やってたの？
あ、そうですね、全くこう支援とかとは関係のない仕事をしてました。
ちょっと僕メールをこう辿ったら、中町ちゃんと知り合ったのが4年前の7月なんです、ちょうど。だ4年間経ったんですけど、
はい、
まあ、私が育て、ね、上げネットを調べて東京の方とやって一回じゃあお話を伺いましょうみたいなとこから始まって、その後京都のラジオ出ていただいたり大阪のラジオ出ていただいたりあったんですけども、
はい、
この7年間ね、
はい、
やってこられて、まあ、相談を受けてるじゃないですか。
それ
は当事者の方もいるし、
はい、
親御さんもいるし、
はい、
まあ、関係者の方もいると思うんですけど、なんかこう傾向として変わってきたことってあります？
あ、傾向ですね、うん、 まあ、これはもうすごい肌感覚の話にはなります、うん、はい。ですけれども今ってこう高校の選択肢がだいぶ増えてきてるんですね、うん、というのも通信制高校とかってすごい一般的になってきてて
今、
はい、
ああ増えてるんだじゃあ、
はい、増えてきてますし今定時制高校とか行ってもほとんどがその昔の定時制高校って働きながら行く勤労学生みたいなイメージが強かったんですけどそういう方すごい今少なくて、うん、まあ、全日高校に何らかの理由でちょっと行きづらかったりとか生活のリズムが合わないという方が定時制高校を選ぶっていうこともすごい増えていて、
あ、そうなんだ、
はい、
はあ、じゃあ多様化に合わせた教育システムが出来上がってきた感じ、
はい、そうですね、自然とそういう住み分けというか、はい、選択肢になってきていて、ただなんですけどそれ自体はすごいいいことなんですけど、うん、そっから卒業して社会に出るってなった時にずっとこう、まあ、夜の学校に行ってたって中で日中、うんうん、どうしてもやっぱ正社員では日中働くことが多いので、うんうんうん、昼の仕事にいきなりやっぱりつけないとか、
あ、そうだよね、
通信制高校も週何日かとか月1日2日でいいよって言ったところもあるので、うんうん、自宅学習が多いので、はい、なった時に社会に出た時とのギャップが非常に大きくなるっていうような別の問題も今出てきてて、
あ、そうなんだ、
はい、
そうか、夜型昼型で、
そうですね、
別の世界で長く生きちゃったから、はい、習慣がそっちにあってしまうみたいな、
そうですね、通信制高校も家にで勉強ができているので、
なるほど、
はい、卒業はできるけれどもその後の働くっていうとことの溝がすごい大きくなってるっていうようなこともあって、
うん、
やっぱりこう教育が多様化しているけれども働く部分のこう多様化、まあ、今テレワークとかね在宅勤務とかも出てきてますけれども、そこのやっぱこう溝っていうのはまだまだ深いんだなっていうのは日々感じるところですね。
なるほどね、じゃあその学べる環境というのは整いつつあるけども、はい、そこと就労がイコールで結びつくわけじゃないというところ、
そうですね、それゆえにやっぱこう社会に出るっていうタイミングでこう苦しさを感じる人も多くなってるなっていうのはここ数年すごく感じるところですね。
なるほどね、
はい、
ただ昔ってその学ぶ環境っていうのがもうすぐにダメになっちゃうじゃない、ドロップアウトすると、はい、それがまだできただけでも、
はい、
その例えば、うん、中学校卒業して15歳で高校辞めちゃった子がもう俺終わりやっていうふうに考えてた時代があるとすると、
はい、
今そこはなくなってきたところ、ね、
そうですね、
学ぼうと思えば、はい、いろんな手段方法があると、
はい、
ですからそんなに早く諦めなくてもいいというのはすごくいい、はい、
とてもいいことですね、
証拠だよね、
はい、
昔はだからねすごく俺も思ったんだけど、その高校の時に怪我して部活を辞めて、みんなはこうキラキラした青春時代を生きている人たちが見た時に16歳になったばっかりかな、あ、俺もう終わったなと思ったもんね。
そうなんですね、
うん、人生終わったなと。きっと彼ら彼女たちっていうのは人生の波に乗っていくけど、俺もうこのままで終わったなとか思って、もっと言うと生きててもしょうがないんじゃないのみたいなとこまで行ったんですよ本当に、はい、でもだからね本当にロックミュージックがなきゃ今頃いないでしょうけども、でもそんなに早く諦めなくてもいいんだけど、今のこの世の中の風潮からすると学校に行ってない高学歴がないイコール人生終わりだみたいな変ななんていうのかな常識があったし、
はい、
今もあるけども、ただそこに学ぶという選択肢が増えたっていうのはすごくチャンスも広がったんじゃないかなと、はいはい、いうふうに思いますね。
そうですね、はい、何らかの形で高校を卒業する高卒っていうね資格というか、
うん、
はい、ものはやっぱ得やすくなってるっていうのも事実なので、
そうするとその後にねまた大学があったり、はい、専門学校があったりいろんなことがね広がりますもんね。
そうですね、
あ、今そうなってるんですね、
はい、
じゃ確実に環境が良くはなってきてると。
良くはなってきてます、はい、ただその先でだからといってまあ全部が安心というわけじゃなくて、その先でまた別の苦しみ方をしている方もやっぱいらっしゃるなっていうのに、まあ、ようやく最近感じ始めたな
と。なるほどね、
はい、
でもやっぱりやってみてどうですか、その合わせ方、昔の環境が整ってない時からのその相談された側の答える内容と、はい、今の環境がかなり整備されてきたから相手に答える、ではやっぱり今の方が答えやすくはなってる感じ。
そうですね、今の方が答えやすくなっているなっていうのがあって、まあ、一つはさっきあの、ね、働き方がまだまだ制限されてるって言いましたけども、あのとはいえ例えば今アプリで Uber Eats をやるとか、うんうんうん、はい、何か自分で物を売るとか、うん、そういったこうチャレンジがしやすい環境が整ってきていて、
なるほどね、
はい、
なるほど、
まあ、YouTuber とかもねそうかもしれないですけども、新しい産業とかもやっぱどんどんあの稼ぎ方とかも出てきているっていうのがあるので、一人一人の個性とか強みをちょっと生かしやすくはなってるんじゃないかなっていう気はします ね。
いやすごい貴重な話、また掘り下げていろいろと教えてください。
は
い、
ぜひ、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
H レコードセレクション、はい、それでは今週の H レコードセレクションですが、これ私の曲なんですけども、実は私の持ち歌の中で一番人気のある曲でございます。おにぎり、
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
コモリンラジオ、居場所へ Go! Go!株式会社平田代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
推しを教えて。はい、そういうことで、今週もあっという間に3つ目のコーナーに来てしまいましたけども、はい、推しを教えてでございます。今日はどなたからいきますか。
私の方から、
はい、瀬川内から、
はい、推しをちょっと、ジントニック
来た来たな。
実は少し前からハマっておりまして、最近暑くなってきたので、もう王道の氷とトニックウォーターと、ライムでこう作るあの一杯が
たまらない、
たまらなくてですね、結構ハマると買ってしまったりするので、いろんな種類ちょっと買って見てみたんですけども、最近一番これが美味しいなと思っているのが、あのクラフトジン瀬戸内という
渋いとこだな。
それがレモンと、みかんといいますか、その2つの味があるんですけども、
あ、もう味ついて
る、もう味がついてまして、こう、ライムを絞る必要がないといいますか、絞っても美味しいんですけども、そのなしでも結構美味しく飲めるありまして、そのクラフトジン瀬戸内を入れたジントニックが今完全に私の夜の推しになっております。
え、じゃあ家で何杯ぐらい飲むの。
それでも、トニックウォーターを缶2つか3つ分ぐらいこう入れるので、3杯ぐらいですか、
ね、3杯で足りんの。
それは個人差が出てしまうんですけど、ね、十分美味しくいただけております。
あ、そう、はい、うまいだろ
う。まいです。
俺も大好きなんだよ。俺タンカレーが好きなんだよね。あんまり甘すぎるとちょっとあれだから。
なるほど、
よくわかるんですけど、もうジントニック派としても
う
大賛成ですね。
ぜひ。
中間ちゃんは。
いやー、ネタかぶりだな。また私も酒ネタになっちゃうんですけ ど,
もうここ酒ばっかり
だもんね。もう飲みながらやってんじゃないかぐらいですけれども、私はあの立ち飲みが推しですね今。
おお、渋い、はい、第二ビルの地下とか。
あ、もうまさしく降りたらありますから。はい、
そう、
立ち飲み、
あそこ渋い店いっぱいあるよね。
多いですね。一見やっぱ入りづらいんですよね、はい、一元さんは。ただ一回入ってみると楽園ですね。
楽園、
完全
天国、
天国、安い、うまい。
いやー、ああいう世界俺大好きなの。
そうですね。そう、
だから俺昨日さ、日曜日だったでしょ。で、はい、一人で酒飲みながらさ、深夜食堂見ちゃってさ、ネットフリックスで5時間飲みっぱなしだよ一人で。今日朝頭痛くて。いや、本当は俺深夜食堂のマスターみたいな職に転職したいんですけど、俺好き嫌い多いからダメなの
よ。そうなんですね。
そう、あ、そう、今度一緒に行こうよ、立ち飲み。
ぜひぜひ。
俺大好きだから。
めちゃくちゃいいです
よね。俺本当は高級店よりもそういう方がね、はい、なんかリラックスできて好きなんですよ。いや、
ぜひもう瓶ビールで、はい、いただきましょう。
いただきましょう、はい、私の推しなんですが、最近本当始めたばっかりなんですけど、早起き。たまたま二日酔いで頭痛くて4時半に起きちゃったんですね。で、なんかちょっと明るくなってきた感じもするし、もういいか今日起きちゃえと思ったら、はい、いろいろやってたら、いろいろやったのに、あ、今日もう結構起きたなと思って時計見たら8時だったんですよ。え、まだこんな時間みたいな感じで盛り上がっちゃって、先週の土日は5時起きして、はい、でなんかいろいろと、メールチェックからいろいろやってて、だからなんか1日を何分割も、だからね、5時から9時楽しんで、で9時から打ちっぱなしって12時、で12時から今度午後ボーンっていろいろできて、どっか行ったりとか買い物行ったりとか、そっからまた夜の部だから4分割ぐらいできるというですね。早起きは三毛の徳と言いましたけども、あれが正しい。 その代わり眠いで前日に遅くまで飲んじゃうとで前日早寝しなきゃいけないというのがあるんですけど、もし早寝できたら絶対に早起きおすすめ。
いやいいですね、一日が長く、ね、なりますから、
うん、結局な夜長く起きてもこうやること決まっちゃうし、いる場所も決まっちゃうし、なので朝だと結構行動範囲とか明るいから何でもできるしみたいなあるんで、結構ね今流行りと推しです。
推しですか、
楽しんでます。コモリンラジオ居場所へ GO、 藤田純と
中町康弘と
長谷川石地下が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
はい、そういうことで今日もあっという間だった ね
あっという間でしたね。
結構話せるね。
はい、
ダメだよ、でも皆さんメッセージちょうだいね、本当に。
まだお便りない状態でこれですから。
そういや本当にこれそのうちこの3人だけ喋ってるとネタなくなっちゃう
けど、ね、
推しもなんかないし、もう喜怒哀楽も悲しいのばかり出てきたりして最悪なんで、まあまあいいんですけどね、どんなあれでも。あの一応コモリンはですね、コモリンというキャラクター、これ可愛いでしょ、長谷ちゃん。
いやすごい見た時びっくりしました、可愛くて、
は
い、
これはもうあるデザイナーの方、私のラジオ番組とかのですねデザインをお願いしてる方にお願いして、コモリンという、なんでコモリンというかというとコウモリをイメージと、もしなんでかコウモリかというと夜行性じゃないですか、
はい、
夜型というところと あと部屋にこもると、両方を掛け合わせてコモリンという名のキャラクターにしたんですが、すごい可愛いキャラクターで、でまた顔が見えないのもいいし、こうね、いろんなこうの準備してる、部屋に準備してるものもすごくいい。僕は実はコモリンのような生き方が好きなんですね。
そうなんですね、
うん、だから今でも土日なんてもうほぼコモリン食料品に買いに行く以外はほぼ
コモリン、
大事なんで。だからこもるということが別に悪いことじゃなくて、こもってる時楽しめればいいのかなって、自分なりにそんな風にも思ってたりするんですけどね、はい、そういうのもあってぴったりの本当にキャラクターを作ってもらって心から感謝しております。はい、そういうことで今日も名残惜しいんですけど終わってしまいますけども、ね、はい、とにかくメッセージが欲しいんで、各コーナーのですね、ぜひセガチ皆さんにメッセージを送る方法を教えてください。
今週の喜怒哀楽、最近心が動いた出来事を教えてください。中松ちゃんに聞いてみた、認定 NPO 法人育て上げネットのプロの相談員に聞いてみたいことをお送りください。推しを教えて、自分にとっての推しの魅力をたっぷり語ってください。番組でメッセージをご紹介させていただいた方には任天堂プリペイドカード1500円分と番組ステッカーをプレゼント。また毎週抽選で5名様に藤田純の非売品アルバム旅の途中でもプレゼント。アルバム希望とメッセージに書いてご応募ください。メッセージを送る方法は梅田 FM B ハッピー789のホームページにアクセスしていただき、右上にプレゼントというバーナーがありますので、そちらをクリックしてください。記入フォームが出てきますので必須項目をご記入ください。希望のプレゼント商品名にはコモリンラジオとご入力ください。またリクエストしたい番組のところをクリックしてコモリンラジオ居場所へ GO をお選びください。採用された方のプレゼントは株式会社平田から発送させていただきます。
はい、ありがとうございました。それではそろそろお別れの時間です。お相手は藤田純と
中町康弘と
瀬川義親でした。
今夜もコモリンラジオを聞いてくれてありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO、 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。いつでも